青空 FM 第105回目、第105回目はゲストにすみれさんをお迎えしております。すみれさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、すみれさん、軽くでいいので自己紹介お願いします。
はい。新卒 SE2 年目で、つい最近までクレジットサービス系の保守開発に携わっていたんですが、つい先日辞めて、年始から、研修業と自社開発をやる会社に転職するところになってます。軽くプライベートの話をすると、プライベートではいろいろカンファレンスとかイベントとかに必死に顔出していたりします。それで今回はこちらのポッドキャストのイベントにも興味を出して来てみたところです。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとだけ自己紹介深掘るというか触れておきたいんですけど、年始からというのは2025年の1月から新しい会社ということですかね。
はい、そうなります。
お、転職おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ今日はその転職話をするために呼んだわけではないので、あまりその辺は深掘らないんですけど、そうですね、新しい環境で今までと違うこともいろいろあると思うので、なんかそのあたりもまた機会があればいろいろお話、あの転職の経緯とか可能であれば聞いてみたいので、はい、その辺も含めてまたよろしくお願いしますって、これ終わっちゃうみたいな感じですね。はい、というわけで、今日のメインテーマに入っていこうと思います。
はい、
今回は IT エンジニアプログラミングの原体験話というアンケート、この青空 FM の2024年11月12月のトークテーマにアンケートを取っていたんですけども、
はい、
すみれさんからこのアンケートにご回答をいただきまして、ゲストに出演して喋っても良いという大変嬉しいご回答をいただけたので、今回収録と相なりました。というわけで、このアンケートの回答をもとに原体験話をやっていきたいと思います。ではまず IT エンジニアからですね。 IT エンジニアになりたいと思ったきっかけや原体験を教えてくださいという質問に対して、回答が、母にあんたエンジニアになりなさいと言われたから、もともと絵の道に進みたかったのですが中3あたりで諦めてしまい、高校に行っても何もやりたいことが見つからなかったんですが、ゲームやスマホの画面を平気でずっと見ている私を見て、母がエンジニアを勧めてくれました。勉強するうちに面白くなり、IT にドハマりして、自分でもなりたいと思うようになりました。ということで、まさかのというと、あれなんですか。私が知っている IT エンジニアの中で、おそらく初めてだと思います。母にエンジニアになりなさいと言われたというのは。はい。なんですけど、これはお母様は何かその IT 系の職業だったりとか、そういった関連業務に疲れていたとかなんでしょうか。
いや、全くそういうわけでもなくて、むしろ母はアパレル業の店員だったぐらいで全く関係ないんですよね。そんな中で、昨今エンジニアは食いっぱぐれないっていう話とかいろいろ調べて、あんたエンジニアなりなみたいな風に言ってもらって、へえ、何それっていうところから、そうですね、初めてっていうのがきっかけにはなりますね。
はい、これはなんかそのお母様に、そのどこから IT エンジニアみたいな、 IT 業界みたいな情報を聞いたの、知ったのみたいなのは聞いたことはあるんですかね。
あ、聞いてなかったですね。あの時は本当にもう何も考えてなくてフラフラしてたので、お恥ずかしながら。
ああ、いえいえ、全然大丈夫です。過去にこの原体験話で、IT エンジニアになれではないんですけど、高専に行けば行ったらみたいな話を親から勧められたみたいな方はいらっしゃいまして、で、その方はなんか井戸端会議でよくある近所の〇〇くんは高専に行ってバツバツっていう大企業に就職したみたいだよ、みたいな井戸端会議じゃないですけど、近所の噂話からそういう情報を仕入れてきて、あんた高専とのがあるらしいよみたいな話っていうのをお聞きしたことあるんですけど。
ああ、母はいろんなニュースだったり情報をよく集める方なので、そっからちゃんと調べてきてくれたのかなとだけ思ってますね。
まあそうですよね、アパレル業界の方だと もうぶっちゃけて言うと IT 業界接点ないですもんね。
そうですね。
はい。
まあそうですね。それこそ専門、そうですね。専門学校、高校の時にそれ言われて、IT 系の専門学校にオープンキャンパス行くように勧められて、行って、ああ、まあ面白そうかなって、感じて、そのまま流れで入ったところ、Java があまりにも面白くてドハマりして、かっこいいエンジニアになりたい自分から思うようになって、そこからやっと自主的に動くようになりました。
じゃあそのあたりもう少し段階を追って深掘りしていきたいんですけど、では高校はいわゆる普通科の学校だったということですかね。
あ、高校は普通科ではなくて、あの幅広くいろんなことをやる学科だったんですけど、一応学科の種類的には家庭科で、あの調理も茶道も情報系も幅広くやるよみたいな学科にいたので、パソコン自体はワード、エクセル、パワポは一通りやってたぐらいな、そうですね、そんな高校生でしたね。
商業高校ではないですけど、普通科よりはもっとこう実務じゃないですけど、実際に手を動かすみたいな授業が多かったっていう感じなんですかね。
そうですね。商業科とまではいかないけど、いろいろ就職に有利なことをやろうみたいな学科でしたね。
ああ、なるほど。となると、年代的なものもあるかなとは思うんですけど、高校までの学生生活で、いわゆるプログラミングの授業みたいなのっていうのはあったんですかね。
本当に稀に、あの、ほぼゲームだよねみたいなものをやった経験はありますが、もうほとんどやってないに等しいぐらいの感じだと思いますね。
ノーコードプログラミングっていうのはちょっと語弊があるというか、矛盾した表現かもしれないですけど、いわゆるそのブロックプログラミングみたいな感じとか、まあほぼマウスを操作してブロックをつなげていくとちょっとプログラム的なものができるみたいな感じのぐらいで、もう本当になんか黒い画面に文字を打っていくみたいなバリバリのプログラミングっていうのは高校まではなかったって感じですかね。
そうですね。一切0と1からもう全く知らずっていう状態でしたね。
はいはいはい。まあ、というのは、あの、結構最近の IT エンジニア界隈でも学校で習う情報の教育の教科書の内容がまあ難しいんじゃねみたいな話とか、あとは小学校中学校でプログラミングの授業が始まってるとか、あるいはその塾ですね、学習塾の科目に英語とか数学とかに混じってプログラミングみたいなのがあるみたいな話を最近ちょいちょい見聞きするものなので、すみれさんもそういった経験が終わりとか、あるいはそのお母様ですねがその辺の話を聞いたのかななんて思ってちょっとお聞きしたんですけど。
ああ、それで言うと私の時はまだそこまではなくて、それで、いや、むしろ私妹がいるんですけど、妹はそういった授業が入っていて、かつ習い事でプログラミング教室は行っていたみたいですね。ただまあ結局妹は別に全く違う道には進んだんですが。
差し支えなければでいいんですけど、妹さんは何歳ぐらい年が離れてらっしゃるんですか？
7個下です、
ね。あ、だいぶ下ですね。
そうですね。
あ、じゃあ全然ありえますね。
そうですね。
ちなみに妹さんがその授業でプログラミングをやった結果違う道へ行った理由とか、なんか気分が乗らないというか興味を持たなかった理由とかってお聞きになったりしました？
あんまりそういう深い話は妹には聞いてないんですけど、 IT 業界ってずっと結構勉強する業界じゃないですか。に対して妹はどちらかというとあんまり成績が芳しくない方だったので、こう IT 業界ってどう資格勉強とかするような場所だよ大丈夫みたいな話が出て、いやいいよ行かないよって言って、むしろなんですかね、農業系の学校に行っちゃいましたね。
農業系、それはそれで大変そうですが。
ああ、でも結構楽しそうですね。
ああ、そうです。まあ肌に合ってる方がいいっていうのはそれはそうですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。ちょっとその辺脱線しちゃったんで、すみれさんの話に持っていくんですけど、まあそれで高校在学中に IT エンジニア、IT 業界という業界職種を知って、その先の進路先が専門学校、情報系の専門学校だったということですかね。
そうですね。情報系の専門学校に入って、システムエンジニアになるための学科に入りました。
あ、もうそれはシステムエンジニア、SE みたいな名前がついた学科だったんですか？
そうですね。もう学科の名前も忘れちゃったんですけど。エンジニアでクリエイターかだったか、そんなな前の学科でしたね。
ちなみに2年生の学科、専門学校だったんでしょうか？
選べて、私は3年間から通うところに行ってました。
なるほど。まあ、それで、その専門学校で Java を初めて、最初にやったプログラミング言語が Java だったんですかね？
そうですね、Java でしたね。
まあ、先ほどの冒頭のお話の中で、そのオープンキャンパスじゃないですけど、学校見学みたいなものに行って、興味を持ったみたいなところがあったと思うんですけど、具体的にその時って、そのどういう見学というか説明というかっていうのを受けて、どういう部分に興味を持ったかっていうのをお聞きしたいんですけど、覚えてる限りで大丈夫なんで、お願いします。
覚えてる限りだと、印象に残ったのは、システムエンジニアをもともとやってた先生方がほとんど講師をやっているっていうところがいいなって思ったのとか、あとは資格取得率が高いとか、そうですね。就職率も高かったとか、そんなところですかね。
何かその、講師の方、先生の方を見て、システムエンジニアってかっこいいじゃんって思うような印象というかきっかけみたいなものがあったんですかね。
ああ、そのオープンキャンパスの時点では特に先生方を見て憧れができるとかはなかったんですけど、憧れで言うなら、ただ単にシステムエンジニアっていうものをネットで調べて、私目線で、あ、かっこいい、なってみたいぐらいの気持ちはあったかなぐらいですね。
なんとなく私の偏見がだいぶ混じっている話かもしれないんですけど、システムエンジニアでググるときつい、給料は低い、入れない、ブラックみたいなのが出てきそうかなとちょっと思っちゃったんですけど、その時ググってそう、いいじゃん、かっこいいじゃんっていうのは、なんかどういった情報を見たんですかね。
そうですね。多分そんなもう本当にしっかりは調べなかったんだとは思うんですけど、単純に何でしょうね。パソコンをカタカタやって、システムをコード書きながら作って、お客さんに見せてっていうこと自体が、なんかかっこいい、技術職かっこいいっていう風に、なんか映ったんですよね、私には。
なんかその時点で例えばその将来の夢じゃないですけど、こういう職業に就きたいみたいなものは特になかったっていう感じだったと思うんですけど、何かその手に職をつけたいじゃないですけど、安定した職がいいみたいな、そういった大雑把なざっくりとした感じみたいなものもなかったんですかね。
本当に高校2年生の私はもうなりたいもの何も思いつかない、どうしようっていうなんか落ち込んだ状態だったので、何も考えてなくって、絵を描く仕事に就きたいっていうのを諦めてすぐぐらいだったんで、高校を辞めてすぐなんですかね、事務の仕事でもしようかなぐらいにしか考えてなくって、なのでもう母、賢い母の言う通りにしとけば大丈夫かなみたいなっていう本当に安直な考えのもとでした。
あ、じゃあ、ある種その、絵の道を挫折じゃないですけど、諦めた時にぽっかり空いたところに、すっとこう、システムエンジニアのその、ある種キラキラしたというか、すみれさんから見ていいじゃんって思えるところが、がっちりあったみたいな感じなんですかね。
そうですね。本当に安直なんですけど、私パソコンただ打ってるだけで楽しかったんですよね。そうですね。多少向いてたはありそうですね。
はいはいはい。ちなみにそのアンケートの回答の中でゲームやスマホの画面を平気でずっと見ているみたいな話があったんですけど、ここでいうゲームはスマホのゲームですかね。コンシューマーというかプレイステーションみたいなテレビのゲームですかね。
あ、もういろいろ子供の時からやってたんですよね。スマホゲームもそうですし、プレイステーションみたいなテレビゲームもそうですし、あとは DS とかもやってましたね。
じゃあ、パソコンのゲームっていうよりは、スマホ、コンシューマー系のゲームをやっていて、いわゆるその、機械に慣れているみたいなところから、そういった部分で IT エンジニアになれみたいなお母様の発想だったって感じなんですかね。
そうなんでしょうね。ちょっとそのあたりの話すると私がディスられるんであんまり話しなかったんですけど。
はい、ありがとうございます。まあ、全然、すみれさんから見た印象で、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。で、専門学校では Java 以外に他のプログラミング言語ってやられたんですかね。
あ、そうですね。やったもので言うと、JavaScript とか、PHP とか、C シャープとか、そうですね。そのぐらいだったのかなと。あとは、なんだ、細かく、なんだ、OS、Linux の勉強だとか、なんだ、あとはもう基本情報の国試の取得の勉強の時間も長かったですし、覚えてる限り、そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
はい。
言語的にはそうすると、もうウェブ系って感じで、基本的にはウェブサービス寄りの授業というか、もちろんプログラミングの基礎からはやったと思うんですけど、ウ
はい。
ェブ的なところでやってたって感じですかね。
そうですね。ウェブアプリをもう自分で作れるようになるよねっていうところまでは、そうです、学校でやりましたね。
まあそうですよね。はい、ありがとうございます。ちなみにその、勉強するうちに IT にドハマりしていったっていうのは、IT でいうところの、プログラミング、コードを書くところ的なところなのか、今言ったようなその、ウェブサービス、システムを組み上げていくみたいな、もうちょっとこう全体的なところなのか、はたまた全然別のところなのかで言うと、どういった部分が楽しいと思うようになってきたんですかね。
やっぱり私にとってすごく一番楽しかったのは、プログラミングのコードを書く部分で、初めての Java の実習の授業があまりにもワクワクして楽しくて仕方なくって、そうですね、そこからはもう放課後もずっと実習先生にもらってやってたとかですね。
最初のその Java の授業っていうのは何かその、なんか事前に教科書を読むじゃないですけど、予習的なものをしてもワクワクしていたのか、何も事前情報もなく、あ、プログラミングできるんだみたいな、Java っていうのがあるんだっていう感じで行ったっていうと、どちら感じだったんですかね。
一応座学の授業が事前に挟まれてて、そこで変数定義だとか、
座学で。
いや、本当に座学で、いや、正直やる意味あるかなぐらいの、早く実習したいなって思いながら、座学が挟まれてから100問ぐらい用意された実習に入るみたいな流れでしたね。
あ、じゃあなんか、それこそハローワールドを出力しなさいみたいな感じのやつがもう100問段階に沿って用意されているみたいな。
そうです、最初はハローワールドから始まって、そこからどんどんレベルが上がっていくみたいなのをひたすらやる授業でした。
なるほど。じゃあもう結構ベース自分の中で IT エンジニア、システムエンジニアみたいなところに興味を持っているところに、その座学みたいなところで、もうちょっとお預けじゃないですけど、みたいなところでこう散々引っ張られたところで、いざコードを書いたら、100問、そのある種やったら答えが返ってくるものではあるじゃないですか、プログラミングって。
そうです
で、その算数の問題を解くじゃないんですけど、言われた課題をその解き続けるみたいなところもあって、ドハマりしていったみたいな感じですかね。
そうですね。ただ自分で書いたコードが動くっていう、ただそれだけで私は興奮して楽しくて仕方なかったのと、あとは担任の先生が元エンジニアだったのもあって、実際に打ってみせて、直してくれたりもしてたんですけど、それが、なんかとんでもない速さでショートカットを打って、すごい速さでコーディングされるんで、それが、かっこいい、すごい、こうなりたいっていう憧れもありつつ進めてたので、それも楽しかったですね。
ちなみにその当時使ってたコーディングの環境って、いわゆる IDE とかでエディターって覚えてらっしゃればいいんですけど、
あ、エクリプスでやってま
エ
し
ク
た。
リプスで、あ、じゃあ結構 そこそこいいスペックの、まあ最近のエクリプスはそんな重くないかもしれないですけど、だったんですね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。では、この流れで IT エンジニアをやっていて楽しいと思える点について教えてくださいという質問に進んでいきますが、
はい。
回答としては、ショートカットでもコーディングでも設計でも、一つずつできることが増えていく点という回答なんですけど、
はい。
これは今お話にあったような目の前でできる人をバリバリやっていく人っていうのを見て、そこに憧れた部分もあって、一個一個自分ができるようになっていく実感が楽しいみたいな感じですかね。
そうですね。エンジニアやってて向上心がある人なら、日々何か一つずつできることが増えるものかなと思うんですけど、それが楽しかったんですが、ただその、そう書いたんですけど、正直なところ、それでしか、その前の職場では楽しみがなかったと言いますか。本当はそこに書きたかった理想としては、私は設計を工夫して、いろいろなデザインパターンだとかを知りつつ、それを適用するだとか、命名規則を考えることだとか、保守しやすい設計にするだとか、そういうことを考えるのが楽しいですって書きたいんですけど、全くそれができなかったので、それを書くしかなかったというのもありますね。
あ、じゃあアンケートの回答としては、自分が思う楽しさっていうよりも、職場、今まで経験した会社職場で得られた楽しさとしてはこんな感じだったっていう感じですかね。
そうですね。先輩にこれどうしたらいいんですかねって聞いて、こうしたらいいと思うよ、あ、なるほどって言って、できることとか知識が増えることを楽しかったんですが、ちょっと理想とは違ったみたいな。
じゃあ、本当 IT エンジニアっていう職業で限定じゃないですけど、していくと、ある種その自分の思い描いていた IT エンジニア像みたいな楽しさみたいなところと、現実得られた楽しさっていうのはちょっと食い違いがあったみたいなところはあるんですかね。
そうですね。もともと学生の時に、JPIN っていう、なんだ、IT の新人研修を丸々受けられますっていう、サービスに参加していて、そこでいろんな他の会社のエンジニアの人たちの話とかをいろいろ聞きつつ、設計の勉強をした上で前の会社入ったんですけど、何も活かされないのが悔しかったというか。
もともと自分がイメージしていた楽しさっていうのは、いわゆるシステム開発でいうところの上流工程みたいなところにあって、何かその機能だったりサービスを作るときに設計をして、こういう仕組みでとか、こういう画面でみたいな部分で、ゼロから物を起こしていくとか、回収していくみたいなことをイメージしていたのに、おそらく入られた会社が保守運用系の下流工程の方の会社現場だったので、何かその設計してっていうよりは、なんだろうな、バグを本当に直すとか、運用してちょっと壊れたデータを直すとか、ログを拾ってくるとか、そういった部分が多かったみたいな感じですかね。
あ、そうですね。もう、まあ、すごいですね。そのままで。うん、最初は上流工程に携わりたいっていう思いで、その部に入ったわけではなかったんですけど、コードをたくさん書いてテストもやりつつ、コーディング力を高めたいっていう思いもあったんですけど、あんまりコードを書くこともなく、入った案件がたまたま運が悪くて、ほとんどエクセルをいじる試験ばっかりやってたというか、試験自体は別に学びも多いですし、大事なことっていうのもよくわかるのでいいんですけど、その思い描いてた Java だとか、そういう重要な機能を触ることが全くなかったっていうギャップがあったっていう感じですかね。
先ほど話題に上がったような、その専門学校の元エンジニアの先生を見てしまっていると、まああまり専門学校で Excel 使ってテストをみたいな授業はないと思うので、そういった意味でそのコーディングバリバリやっている、やれるのがシステムエンジニアである、あるいはそのコミュニティですかね、その設計を学ぶみたいなところで刺激を受けて入っていったのに、実際には設計とは程遠い、もう決まりきったことを黙々とこなすテストをやるみたいなところだと、その事前に抱いていたシステムエンジニア、まあ実はシステムエンジニアっていう言葉が広すぎるっていうのは一つあるんですけど、そんなのをね、働いたこともない学生に分かれたっていうのも難しいですし、 はい。まあ、その講師の方もわざわざ、その生徒がどこの会社でどういう案件やるかもわからないのに、何か適当なというか、限られた限定的な話をしてもしょうがないので、まあ、ある種そういうギャップがある状態になってしまうっていうのは、一つその致命的なっていうほどでもないのかもしれないですけど、まあ本人としてはかなりきつい現実の相違みたいなギャップはありますよ
そ
ね。
うですね。そうですね。会社に入って一番びっくりしたのは、あれ、技術よりコミュニケーションが一番大事じゃないっていう ところが一番びっくりしましたけどね。
そうですね。なんかそれに新卒早々気づけたのが、まあ良かったのか、違う、これじゃないみたいなのになってしまうのかっていうのは、人によって違うっていうのはあるし、これから先5年10年やっていくと、振り返ってみてどう思うかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ今、すみれさんの心境としては違う、これじゃないですよね
そうですね。そうですね。思ってたんと違うってなって、ただ私が Java いっぱい書きたいって思ってたこの希望がそもそも雑すぎたなっていう反省も途中であって、そこからたくさん私は本当は何がしたいんだっけを必死に分析しまくったりとかも、そうですね、頑張ってはやってましたが、まあギャップはそうですね、大きいですね。
ああ、じゃあ、それでその現実を見て、あ、ちょっと違うねんな、と思ったところから、その自分の中を見つめ直して、今の、いわゆる会社現場とのギャップを見ていった結果、よりやりたいことができそうだっていうことで転職っていう方に行ったって感じなんですかね。
そうですね。本当に自分の興味のあるのは、とか本当に Java でいいのかとか考え直して、見つめ直して、じゃあうちになら全部できるよ、どう？っていうふうに言っていただける会社があったので、そちらにちょっと勇気を出して転職決めたという流れですね。
いやーもう、こういうことを言うから、おじさんなんだというのは理解しつつ言ってしまうんですけど、若いながら大変素晴らしい決断と行動力と、
本当ですか？
はい、だと私は思い
い
ま
や、
す。
ありがとうございます、そんな。
はい、もう一老害の戯言と受け流していただいて大丈夫なんです
い
け
や、そんなことはないですけど。そうですね。いや、たくさん悩んで大丈夫かな、私っていう悩みつつではあったんですけどね。ギャップはあれど、先輩方が大好きだったんですよね、前の職場。
じゃあ、人間関係はある種良かったみたいな感じなんで
そう
すか
ですね、と
ね。
っても、良かったんですよね。なので、もう先日最終出社日だったんですけど、かなり寂しかったですね。
それは辛いっす
そうで
ね。
すね。辞めるってこんなきついんだって思いました。
なんか、私今5社目なんですけど、一番やっぱりまあ、人が良かったって言えるほど全員が全員いい人ではなかったんですけど、名残惜しいというか、今でも辞めて寂しさを感じるで言うと、一社目の SIA、SE の会社だったので、なんかそこはちょっとわかる気はしますね。勝手な共感かもしれないですけど。
そうですね。まあ初めての会社というので思いが強かったのかもしれないですが、いや、同期も先輩もいい人ばっかで、そうですね、仕事で貢献という形で恩返しができないっていうのがかなり辛くて、まあ悔いはないんですけどね。
まあそうですよね。まあそういった決断をした結果、まだまあ実際に働いていないので、実感としてはないとは思うんですけど、自分の中で楽しいって思える環境に移動できたっていうのはある感じなんですかね。
そうですね。次の会社での話をしても、大体ワクワクするところがあるので、自分のやりたいところとか楽しいと思える場所に近づけたっていうのは絶対あると思います。
はい。まあ、それが具体的に言うと、バリバリ Java を書きたいだったり、上流工程の設計からやっていきたいみたいな部分っていうのが、IT エンジニアのすみれさんの思う楽しさって感じですかね。
そうですね。そうですね。Java だけが、なんだ、私の楽しいではないんだろうなっていう思いはありつつ、今まで Java ばかりやってきたから、ただこの力を使ってみたいみたいな思いだとは思うんですけど、はい、そうですね。それが今のところの楽しさですね。ただ、話出なかったんですけど、講師業にも興味があって、なんだ、学生の時にイベント、 イベントというか、その研修サービスに参加した時に、終わった後にサポート役で参加させてもらったことがあったんですけど、その時にこう、なんとも言いようのないやりがいを感じたので、教育業にも興味があるので、次の会社では Java の開発、Java 以外でも開発をゼロからやって、教育も手を出してみるっていうところですね。はい。
はい。その講師というのは、Java みたいなプログラミング言語に限定せず、システム開発全般について講師を、教育をやっていくみたいな感じなんですかね。
そうですね。大体は新人研修が主なんですけど、稀に新人研修、IT に限らない研修もする会社ですね。
はい。じゃあそのあたり、自分でやっていく、手を動かすっていう部分もそうですし、またそれを他人に教えていく、伝えていくみたいなところも楽しいと感じているみたいな感じなんですかね。
そうですね。教えるっていうのは、なんでしょうね。教えてるときに相手が、はっ、そういうことって、それまで相手がつまらないと思っていたことを面白いと感じてもらえる瞬間が、まあ楽しいと感じてます
ね。いや、めちゃくちゃいいですね。それめちゃくちゃわかりますね。
ああ、いいですよね。やっぱり。
なんか、そういう部分で、その、まあ、IT エンジニア的な話のちょっと余談にはなっちゃうんですけど、まあ、先ほどからちょいちょい、イベントとか、あとはまあカンファレンスって言葉はなかったかもしれないですけど、まあ社外というかまあ、学校外かなのコミュニティみたいな話もあったと思うんですけど、
はい、
そのあたりの話をちょっとお聞きできればなと思うんですけど、もともとこういったイベントやカンファレンス勉強会みたいなものっていうのは何かきっかけで知ってご存知だったんですかね。
本当の最初のきっかけが、学校の時担任の先生に JPIN っていう新人研修受けられるサービスがあるらしいよっていう風に教えてもらって、そこに参加して、でその後に研修受けた人全員スラックでつながれるようになってるんですね、コミュニティみたいに。そこでいろいろ勉強会なり読書会なり参加して、あした後にJPIN 以外のコミュニティにも足を伸ばしてみたいなっていう風に思うようになって、それこそ JPIN の人に教えてもらったイベントに、例えば JJAG っていう日本最大の Java ユーザーコミュニティっていうやつとか、登壇してみたりとか、あとは Linux Open Network っていうところにも遊びにイベント出たりとか、Java 女子部っていう女子のユーザーで集まろうみたいないうイベントに出たりとか、そうですね、ツイッターとかで知れば大体すぐ参加するようにしてましたね。
なんかこのあたり、その先生からこういうのあるよって言われて、なかなか行こうって ならないのかなっていうのが私の率直な、まあ、偏見があるかもしれないですけど、感じなんですけど、はい、そのあたりはいかがでした？
それこそ私もとても不安で、私が行っていいんですかねっていう不安はとってもあったんですけど、でも誰でも行っていいらしいよって先生がおすすめしてくださったんで、こう Java をもっと知りたいっていう思いもあったので、ちょっとエイヤで勇気出して参加してみたっていうところが始まりですね。
実際その最初に参加したのはその JPIN っていうところですかね。
そうですね。
はい。に参加した時はおそらく学生だったと思うんですけど、参加してみてどうでした？周りの方の雰囲気とかリアクションとか感想とかで言うと。
周りの方で言うと、大体が現役エンジニアの方々だったので、それはもうエンジニアを目指している私からするととっても楽しくて嬉しい環境でしたね。学校の先生から現場にいた頃の話を聞くのもとっても嬉しかったのに、現役エンジニアの方々に現場ではねっていう話を聞けるのがまあ嬉しくて楽しくて仕方なかったですね。
なるほど。いや、いいっすね。なんか私がその最初に勉強会に行ったのが、もう就職して最初の会社に入ってからなので、学生時代はその勉強会みたいなカンファレンスみたいな存在すら知らなかったんですよね。
はいはいはい。
で、何年目だろう、1社目って9年間私いたんですけど、 多分6、7年目まで行ってなくて、存在すら知らなくて、まあ、とあるきっかけで勉強会を知って、まあ、それはアジャイルの勉強会だったんですけど、に行ったのがきっかけだったので、なんかそんなに早くそういった環境、勉強会、カンファレンスみたいなとこに行って、学生なので社外ではないですけど、その自分がいる環境、現場以外の外部のエンジニア、IT エンジニアから刺激を受けられたっていうのは、私からすると本当に羨ましいところではあります
そう
ね。
ですね、よく言われますが、本当に私は運が良くって、そうですね、あの時教えてくれた担任の先生に本当に感謝で、そうですね、その環境にいたからこそ、今の私があるっても確信して言えますね。
このあたり難しいですよね。知らなきゃいけないじゃないですか。で、いけないのもそうですし、知らなきゃ調べようもないじゃないですか。勉強会っていう存在知らないのに、勉強会っていうぐり方はしないと思うので。
そうですね。
ただ、行ってみると、もちろん合う合わないは合うにしても、そのすごいいい、ポジティブな刺激を受けられるっていうのはあるんだろうなとは思うので、さっきの講師業で教えた相手、伝えた相手が楽しいと思ってもらえたらみたいな話もあったんですけど、こういう部分伝えるのは難しいっていうのはありますよね。
そうですね。そうですね。本当に。それこそ別に専門学校でそういう勉強会の周知なんてまるでなかったですし、会社で私以外にそんな勉強会に参加する人もなかなか見たことはないですし、そうですね。ただその代わり、イベントに参加するときは、全体周知のチャンネルで、会社で、こういうイベントありますよっていうふうに周知するようにはしてましたね。まあ、全然最初は来なかったですけど、誰も、先輩含め。
それはもう自発的に周知告知みたいのをやるようになったんですか？
そうですね。そんなの、こういうイベント勉強会って、それこそ今お話出た通り、知ってたら行きたいのにって人がいるかもしれないと思ったのと、あとは誰か巻き込んだ方が楽しいっていう思いがあって、できるだけ勇気出して、こういうイベントありますよ、行きますよ、行きませんかっていうように自分からは言ってました。
それは結構心折れずに続けられて、徐々にリアクションだったりとか、実際に一緒に行ってくれる人とかも出てきたりはされたんですか？
そうですね、最初も一人も来なかったんですけど、でも途中で私のすごく仲良い同期とかが一人二人、あ、行きたいって言ってくれるようになって、辞める前最後に周知したものも同期一人、後輩一人来てくれたりしました
いやもう、感動で、
ね。
身の奥が告げないぐらいの今 気持ちなんですけど、もう何が感動かというのを言語化するのすらなんか野暮かなという感じではあるんですけど、もう本当にIT エンジニア、これ新卒だからってこともないんですけど、何年目でも何十年目でもそうなんですけど、の方が、外部で受けた刺激を自分の現場だったり社内、組織、チームみたいなところに、伝える努力をして、もちろんそれが一発でうまくいくとも限らない。それでも続ける、継続するっていう選択をして、結果として相手を変えるというよりも、相手が変わってくれたことに喜びだったり楽しさを見出すみたいな、その姿勢じゃないですけど、そういった行為そのものがもう尊いっていうか。
尊い。はい。
はい。
でも、転職前最後の周知で、絶対来ると思わなかったっていう同期が一人、私が辞めるって知って、びっくりして、焦りもありつつ来てくれたっていうのが一人と、あとは、私のことを、慕ってくれてる後輩が一人だけ勇気を出して参加してくれたんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったですね、あれは確かに。
いやー、そうですよね。いやー、なんか、私と比較しても本当に意味はないんですけど、私がその境地というか ところに至るまで十数年かかっているので、もう、業界入って、なんならこの IT というものに触れて数年でそこまで行かれているのがもう本当に素晴らしい、羨ましい、素晴らしいの 感じで
いいです
す
よ、ありが
ね。
とうございます。
いや、いいっすね、いいっすね。いや、もう、ぜひとも、こういったこのポッドキャストみたいなものもそうですし、全然、ツイッターとか、ブログとか、本業でこれからやられる講師とかで、そういった楽しさきっかけみたいなものを伝えるというよりは、まあ、こういうのってなかなかその伝えて、あ、じゃあやってみようかなってなるっていうよりも、なんか横で楽しそうにしてると、ちょっと仲間に入れてくれよじゃないけど、みたいなものの方がしっくりくるかなと思うので、
確かに。
はい。ぜひぜひ、継続していってって、ちょっと上から目線というか、どこ
い
から目線
え
だよって感じですけど、はい。思ってしまいます。はい。
いえ。いや、もう、ありがとうございます。頑張っていきます。
はい。では、IT エンジニア関係の話はこんな感じで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい。では、プログラミングのきっかけ、原体験の方に入っていくんですけど、プログラミングを始めた原体験としては、先ほど話に上がった専門学校で Java をやったというところかなと思うので、ここを少しだけ深掘っていくと、まあ先ほども Java というより、まあプログラミングのコードを書いてもそれが動くのが楽しいという話をお聞きしたんですけど、人によっては何がこれ楽しいのって方もいらっしゃるようで、なんか打って言われた通り打って実行ってコマンドをやると、ハローワールドって文字が出るだけなんだが、みたいなことをおっしゃる人もいて、結構それってもちろん人によって感じ方が違うと言われればそれまでなんですけど、なんかそれがもう本当に純粋に楽しかったっていう感じなんですかね。
そうですね。確かに、まあ、そういう方からすれば何が楽しいのっていうのもよくわかるんですけども、ただ一つの処理を書くにしても何百通りの書き方があるじゃないですか。それこそ何ミリ秒単位短くすることもできれば、可読性のためにあえてちょっぴり長くしたりだとか、設計デザインパターンではないですけど、そういったものを取り入れてみるだとか、もうなんか考えるだけですごい楽しくてワクワクして興奮してしまうものですけどね、私からすると。
そのあたりはなんかゲーム、テレビゲームになんか通ずるものみたいなあったりっていうのはなったりします？
あ、そうですね、ゲーム感覚はありますね、確かに。
じゃあなんかRPG とかアクションみたいな文脈で言うと、なんか装備を変えてみるとか、使う特技、例えば炎属性、火属性なのか氷属性なのかみたいな部分だったりとか、アクションとかで言うと、ちょっとこのルートじゃなくてこっちから行ってみるとどうなるのかなとか、あえてここで逆走するとどうなるんだろうみたいな まあそういったことが、ただ言われた通り行動、言われた通り写経する、写すみたいなものよりも、ここをちょっと変えてみるとみたいな部分の創意工夫みたいなところが結構自分の中で楽しみがあったみたいな感じなんですかね。
そうですね。感覚としてはそれに近いですね。あとは単純に、これを出力せようっていう課題に対して、もう何としてでもやってやるっていう意地じゃないですか。そういうのもありましたし、その動いたっていう達成感も、エラーが解消したっていう楽しさもありますし、そうですね。そんな感じです
ああ、じゃあもうゲームのミッションで、
ね。
なんかスライムを10匹倒せみたいなのもやっちゃうみたいな。
そうですね。
それはちょっとそうわかりますね。
でもただ私の場合は、担任の先生とにかく大好きだったのもあるんですよね。あの時楽しかったのは。大好きな Java をやると、大好きな先生が教えてくれて、かつ課題が終わったら、大好きな先生が課題をくれてっていう最高のループが私には起きていたので、
いや、めちゃくちゃいいっす
あ、
ね。
そうなんですよ。なので本当に感謝なんですよね、あの先生に。
いわゆるポジティブなループ、正のループというか やって楽しい、言われて楽しい、リアクション楽しいみたいなもん
あ、
ね。
そう
やっ
そう
ても
そう。
楽しいみたいな。いや、なるほどな。
そうですね。高速回転の楽しいループが起きてましたし、資格取っても先生に報告できるのも嬉しいし、みたいな。
はあ、じゃあもう、その時はもう、とにかく楽しいので、結構プログラミング辛いっていう話を、何が辛いかって話を聞くと、とにかくエラーが辛いと。
ああ。
もう実行、言われた通り書いて実行したのに、なんかよくわからんヌルポインターだ、アウトオブレンジだ、 なんか、何かが定義されてないな、みたいな、よくわからん英語のメッセージがしかもなんか赤字で出てきて、うんたらどうたらみたいな、のがほんと辛いみたいな、一生これと付き合うの嫌みたいな話も聞いたりするんですけど、まあ、そのあたりは、もうその楽しさが全て吹っ飛ばしたみたいな感じなんですかね。
いや、私も別にエラー全部楽しめないというところでもなくって、はいはい、あの、エラーが出たら、ぐぬぬ、イライラとかはもちろんありつつ、でも、やり、絶対やってやるっていう意地、負けず嫌いではないんですけど、そういった意地って、その辺はやってましたね。エラー解消は別に私も得意ではないので、楽しくはないですけどね、確かに。
あ、じゃあ、別にエラーが出たら優勝し、これをどうにかしてやるぜみたいなテンションが上がるっていうよりは、もう書いたら書いた通り動いてくれよっていう感じではあるタイプですかね。
そうですね。それで言うと、あの、エンジニアに対しての憧れみたいなものの一つに、あの、ぐったり残業いっぱい何時間もする SE みたいなものにすら私憧れてたんですよ。
なるほど。
変な話なんですが。そうですね。そんなぐったりするまで SE の仕事に打ち込んでみたいっていう気持ちもありました。なので、きつくても全然一生は嫌だとはならないでしょうかね。
はあ、もうなんか、こういう言い方は失礼かもしれないですけど、ものすごいバイアスというか、色眼鏡というか、アバタもエクボじゃないですけど、もうちょっと楽しそうだなって思ってしまうと、ちょっと辛そうな部分もよく見えてしまうみたいなのはあったのかもしれないですね。いやー、なるほどな。でも、そこは大事かもしれないですね。その解釈一つで、あの、もちろんデスマーチとかブラックな残業を推奨するわけでは決してないんですけど、まあ解釈一つでそういうハードワークみたいな部分もよく映るっていうのは一つ重要な観点だなと私は思っているので、
はいはい、
なんかそれはすごいわかりますね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。まあちょっとプログラミング楽しい話も入ってしまっている部分もあったんですけど、改めてアンケートに戻りますと、プログラミングをしていて楽しいと感じる点としては、先輩等にレビューで良い指摘をいただける瞬間もめっちゃ楽しいですね、ということで。これは具体的にどういった指摘だったんですかね？
ああ、覚えてるのは、コードレビューの時に、JavaScript の実装の時に、なんですかね、まあ言ってしまえば私がちょっと回りくどい実装をしてたんですが、先輩にこういう実装の方がすんなり理解できるんじゃないっていう風に言ってもらって、あ、すごい先輩天才だっていう風にテンションが上がった時が楽しかったなっていう感じですね。
なるほど。まあ、なんか最近の JavaScript の私の経験にその例えてしまってあれなんですけど、なんか昔ながらの法文でループを書いていたら、そこをマップとか方位置みたいな、そのメソッドチェーンみたいので書けるよみたいなことを言った時に、みたいな、こんな仕様をメソッド知らなかったみたいな、そういう感じに近いですかね。
そうですね、そんな感じです。いや、先輩すげーってなる瞬間は楽しいですね。
そういう部分ありますよね。その自分が知らなかったことで、かつその自分が見ても明らかこっちの方がいいじゃんみたいなのを言われた時、なんかすげえなっていうのと、まあ、ちょっとその自分の至らなさの思いやる悔しさじゃないですけど、みっともないというかしょうもないみたいなものありつつの感嘆する、尊敬するみたいな部分はありますよね。
そうですね。指摘受けるともちろん落ち込みはするんですが、まあ感動するじゃないですけど、まあ自分が成長につながる知識が増えるみたいな指摘はやっぱり嬉しいですね。
いやー、めちゃくちゃわかるなー。その辺楽しいっすよね。
そうですね、楽しいですね。
なんかそういうポジティブな指摘で、ああ、確かにっていう部分は、本当刺激になりますよね。
いや、そうですね。なんでしょうね。こう、勉強をなまじたくさんやってきたゆえに、いらない自信とかプライドとかが最初あったんですけど、それは、まあ、最初は邪魔で邪魔で、もう必死に捨てようとして、やっと途中で捨てれたっていうのもあるんですけど、勉強たくさんしてきたけど、やっぱり現場の先輩ってすごいなって思える時は、そうですね、楽しいですね。
いやー、でもなんか、それはすごいわかるな。その、 特に学生の頃から JPN のような勉強会コミュニティみたいなものに参加していて、その Java に対する思い入れみたいなものすごいあった中で現場に行って、もちろん自分の至らなさミスみたいなものもありつつ、レビューでコードについて指摘を受けるみたいな部分で、その、ちょっと棚が高くなっていたじゃないですけど、鼻を折られるみたいな感覚はちょっとわかりますね。
そうですね。最初はもう、何でしょうかね。思い返すととっても恥ずかしいですし、あんなプライド早く捨てれたらよかったなぁとも思いつつ、でも、あの時は必死だったし、そのプライドを持った自分も自覚できてたから、まあ、いいかと。まあ、途中からは、むしろ、ダメな私として振る舞おう。って思って、そこからは、割と気楽に何でも素直に聞けるようになりました。もともと別に素直じゃなかったとは思わないんですけど。
まあ、その、これ聞いたらちょっとできないって思われるからみたいなのじゃなくて、もう素直に分かんない部分は分かんないって聞こうみたいな感じになったっていうイメージですかね。
そうですね。というより、なんていうんですかね。私はできるではなくて、私できないんです、えへへへっていうスタンスでいこう。っていうふうに切り替えました。どっちかというと。
で、なんかその、強がる知ったかぶりみたいな、知ってたしみたいな感じではなくて、もうなんか素直に分かんないものは分かんないって、分かんないんですって言えるように、まあそういう態度みたいな、その考え方も含めてっていう感じですかね。
そうですね。そんな感じですね。
はあ、なるほど。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい話が聞けて、いや、本当ありがとうございます。
い
なん
やいや、
か
こちら
ただ。
こそ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、IT エンジニア、プログラミングの話はこの辺にしようかと思うんですけど、はい、IT 業界的にもこんな感じで大丈夫ですかね？
はい、大丈夫です。
はい。まあ、だいぶいい時間なんですけど、多分編集すると少し余裕があるかなと思うので、軽く趣味話をさせていただきたいんですけど、趣味、なんすかって聞かれたら、なんて答える感じですか？
そうですね。絶対これっていうのは正直ないんですけど、カラオケが大好きっていうのと、あとは最近ロードバイクに乗り始めて、あんまり自分一人で外は行かないんですけど、知り合いに誘われてイベントに2回ぐらい今まで行ったことがあったりとか、あとはひたすら家で漕いでたりとかをやってたり、あとはチーズと日本酒が好きで、そのお店に行ったりっていうのは好きです
ちょっと、どれも深掘りしたい
ね。
エピソード1本ぐらい取りたいぐらい、特にチーズと日本酒の話は聞きたいんですけど、ちなみに今はもうテレビゲームはやられてない感じですか？
ゲームやりだすと止まらない性格なのをよく分かってるので、あえてやってないっていうのはありますね。
じゃあどうしようかな。まあちょっと最近そのカラオケの話が話題に出て聞けなかったのがあるんで、まあ、ちょっと、本当はって言うと、じゃあそっちにしろよって話になっちゃうんですけど、まあ、チーズと日本酒の話はまた次の機会ということで、カラオケの話をちょっと軽くして終わろうかなと思うんですけど、まずカラオケは複数人で行く感じですか？それとも一人でカラオケって感じですか？
どっちも好きで、そうですね、友達とかと行くのも楽しいですし、でも定期的に人からも絶対行きたいみたいな感じですね。
じゃあ歌うのが好きって感じなんですかね。
大好きですね。
もうちなみにどうしようかな。じゃあカラオケに行ったら絶対この曲は歌うっていうとどの辺の曲？複数やってもいいですけど。でしょうか。
最近ドハマりしてるのが Ado の曲で、Ado のもうっせぇわとか、新時代とか、私は最強だ。いや、もうアドちゃんの曲は大体練習して歌ってますね。
まあ、それは一人で行っても、複数人で行ってもって感じですか？
そうですね。アドちゃんのラジオって聞いたことありますか？
ああ、ラジオはないです
ない
ね。
ですか？なんか聞いたらわかるんですけど、ちょっと似てるんですよ。私、声が、話し方とかが。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよね。それで、なんか、声が合ってるねって言われたことがあって、嬉しくて、こう、ちょろいっ んですけど、そのまま、あ、私アド合ってるんだと思っていっぱい練習して歌ってますね。
もうめちゃくちゃうっせぇわとか、最近の曲も最近の曲ですね。
あ、まあそうですね。まあ昔、昔、うん、まあいろいろ歌いはするんですけどね。オレンジレンジとかも。
ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
歌いますし、グレーも歌えます。
お、グレーもいいですね。
まあそんなたくさんはわからないんですけど。まあオレンジレンジで歌えるって言ってもいけない対応ぐらいなんですけど。
ああ、なるほど。そっか、じゃあやっぱだいぶ世代的なものはやっぱありますね。
あ、まあですかね。
結構その複数人で行くときっていうのは同年代の方が多いんですか？
そうですね、同年代がやっぱり多いですけど、先輩と行くこともありますし、あ、それこそコミュニティの人たちと先日も行ってきましたし、楽しかったです。はい。
結構その中で知らない曲聞く、歌っているところを見るみたいなところもあると思うんですけど、そういうのは全然苦ではない感じなんですか？
全然苦ではないですね。むしろ新しい曲知れると好きな曲が増えやすいので嬉しいですし、まあでも大体合わせてはくれますけどね、知ってるやつを。
うん、まあそうですよね。いきなり80年代の曲を歌うみたいな人はなかなかいないですよね。
そうですね。まあ全然嬉しいですけどね、そちらも。
ちなみにその、知らなかった曲で知った曲、新しい古い関係なくていいんですけど。
ああ。
例えば何かありますか？
曲名を大体覚えてないんですけど、覚えて歌えるようにまでなったのが、ゲットワイルドとか。
おお名曲中の名曲ですね。
そうですね。そう。ああ、思い出せない。そのくらいですね。
ね、同じ、まああれ、ゲットワイルドは TM ネットワークっていうバンドなんですけど。
はいはい。
同じ TM ネットワークの曲とかだったりします？
ああ、いや、あれは、
あ、じゃあ別のアーティストかな。
そうですね、別でしたね。
あ、じゃあなんか特にそのジャンルとして J-POP とか、なんだろう、なんか昭和歌謡とかアニソンとかゲームみたいな感じでっていうよりは、もう本当に自分が聴いて、あ、いいな、歌いたいなって思ったものとか、
はい、
そういったものを歌ってる感じなんですね。
そうですね。それこそなんだ、 SNS で流れてきたものを単純に好きになったり、知り合いが歌ってていいなって思ったものをそのまま好きになって歌ったり、それとあとは YouTube のおすすめで出たやつを好きに聴いてる感じですね、最近は。
ちなみにそれで言うと、傾向としてはアニソンが多いのか、J-POP が多いのか、その J-POP の中でも何かそのロックとか結構ジャカジャカ言う系が多いのか、しっとりバラード系が多いのかっていう、自分のおすすめの傾向を見てみるとどんな感じなんですかね。
アニソンが多いかなとは思いますけど、でもだいぶバラバラですね。最近はあのラップも知り合いが歌ってて好きになったりもして、おすすめに来るようにもなりましたし、かといって洋楽も流れてくるんですし、といってもそんな詳しくないんですけど、K-POP も流れてきて、普通に好きになったりもしますし。
いいっすね、いいっすね。
だいぶ雑食ですね。
ちなみに、洋楽で言うと、例えばどんな曲が流れてくるんですか？
もう、なんか、知らない人のやつとかですけど、あ、でも一時期好きだったのは、アリアナ・グランデとか、なんだろうか。思い出せない、ごめんなさい。
まあ、いや、全然大丈夫です、ありがとうございます。いや、意外といろんな曲というか、まあジャンル聴けて、いや、私としては非常に楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ趣味話、カラオケ話もこの辺にしようかと思うんですけど、まあ全体カラオケもひくるめて全体で何かこれは話しておきたいみたいなことありますか？
あのちょっと話そう決めてたことがあるんですけど、いや、あのフォルテさんについてなんですけど、
はい、
あの編集ってすっごい大変じゃないですか？
大変です。
いや、そのなのでにもかかわらず自発的にこういった活動を継続できるっていうのがもうすごいなーっていうふうに思ってるので、もうあのこれからも応援してます、頑張ってくださいっていうのだけ言いたかったです。
それはもう聞きたいことというよりは、あの感想を伝えるっていうことですか？
あ、そうです。
ありがとうございます。いや、もう身に余る光栄というか、なんかどうやったら継続できるんですかとか、なんでこんな大変なことをやられてるんですか きっかけは何ですかみたいなことを聞かれるのかなみたいなことを予測していろいろ答えを用意していたんですけど。なるほど。ありがとうございます。
え、逆に、なぜ継続してるのか聞きたくない。
あ、いやいやいや、別に振ったわけではないんで無理に聞かなくてもいいんですけど。まあ一応じゃあなんで継続してるかってとこだけお話しさせていただくと、
はい、
実はすみれさんの、その講師の話みたいなところとも共通する部分があって、
はい、
このポッドキャスト自体はその楽しさを伝えたい、その仕事でも趣味でもみたいなのを元にやっているんですけど、まあそれはもともと私自身が自分がやっている楽しいこと、自分がやっていることの楽しさを発信したいっていう思いからこのポッドキャストを始めた、やっているという部分があって、なので、IT エンジニアでこういう部分、辛いけどやっぱ楽しい部分あるよねとか、このゲームめっちゃ面白かったとか、それこそさっきちょっと話に出たカラオケの話、基本やっぱ趣味の話って当たり前だけど楽しいことを皆さんやってらっしゃるので、まあ、そういう部分をこの、ポッドキャストっていう対談形式みたいなもので引き出せたりとか、あとは私自身が、あ、それ楽しそうだなって感じられたらいいなとか、っていうのもあってやっているっていうのがあって、まあなので言ってしまえば今やっていること自体がやっぱ楽しいからなんですよね。で、それはもちろん編集している最中はめちゃくちゃしんどいです。なんでこんなことやってんのかなみたいな。
はい、
いや、あるんですけど、でもその後公開して何かしら反響だったりとか、反響がない場合の方が多いんですけど、まあ、それでもこの、特にこのポッドキャストを始めた2019年、20年ぐらい前後って、このポッドキャストに出たいっていう人が30人とか50人とか言ってくれて、で、よかった、出て楽しかったみたいな、たった一人のゲストの方からの楽しかったっていうのを毎回聞けていたっていうのもあって、もうそれもあって、やっていること自体がやはり楽しいし、もうそれだけで100点満点なんですけど、そこにプラスアルファ出ていただいた方の楽しかったり、また100点だったりとか、ツイッターとか、その勉強会とかコミュニティに行った時に、ポッドキャスト聞きましたらよかったですみたいなので100点とかもそうですし、それこそ今回のすみれさんのように、これまでのエピソードだったりとか、IT エンジニア、プログラミングの原体験みたいなところに共感してゲストを受けていただいたっていう時点でもう本当に100点、200点、1000点みたいな感じで、まあ私加点主義なんでどんどんプラスに持っていくんですけど、っていう感じなんで、まあそういった部分があって、編集辛いが、たとえマイナス100点でも、もう基本的にプラス方向に行って、ポジティブにやっていけてるっていうのが、はい。継続できている部分ですし、まあ、楽しいと感じる部分ですね。
ああ、いいですね。その楽しいを自分がまず楽しいってそのまま周りに伝染させていく方式、めちゃくちゃいいですね。共感じゃないですけど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、他は大丈夫そうですかね。
はい、大丈夫です。
はい、では。エンディングということで、まずこのポッドキャストの告知からしていきます。このポッドキャストアウドラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、そうですね、 Java の話、 IT エンジニア現場の話、原体験、それからカラオケの話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからも Google ホームでお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。配信ページのリンクから支援可能ですので、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、ゲストからの告知なんですけども、何かすみれさんの方から告知したいことありますでしょうか？
特にないですね。
はい。了解です。じゃあ、配信ページの出演者のところから、すみれさんのツイッターに飛べますので、興味を持たれた方は、フォロー等、何卒よろしくお願いいたします。 はい、では最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回聞いてるんですけど、ポッドキャストの収録は初めてですか？
はい、初めてです。
はい、どうでしたでしょうか？
いや、とっても楽しかったですね。もともと結城さんのがゲストで出た時の、回を見てきたんですけども、フォルテさんの言語化能力がすごいなって感心したのがきっかけだったので、やっぱり今日出てみて、何ですかね、一つ発見があって、あ、私上流皇帝好きなのかって今まで思わなかったんですよね、むしろ。なのでそういう発見もありつつ、やっぱり対話は自分の発見があるし楽しいので、いや、とてもいい経験になりました。ありがとうございました。
はい、こちらこそ、もう頻繁に楽しいということを言っていただいて、話題にも出したんですけど、楽しさを発信するポッドキャストなので、はい、個人的にはもう100点満点だったと思います。また前回のね、結城さんのお話エピソードを聞いてってことと、あとはその自分って上流皇帝好きだったんだみたいな、その音声によるアウトプットによって自分自身に対する新たな発見や気づき、学びがあるっていうのも、このポッドキャストっていうメディア媒体のいいところかなと思っていて、まあ、これ自体がアウトプットでもあり、インプットでもあり、また振り返りでもあるっていう部分はあるかなと思っていて、そういった部分をすみれさんの方から実体験としてお話しいただいたのは本当に非常に嬉しい点でした。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、では第105回目ですね。第105回目はゲストにすみれさんをお呼びしてお送りしました。すみれさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。